はい、アニティです。ネットラジオベースボールトーク、8月27日、火曜日朝6時の配信です。さて、今日は何の話しようかなというところで、適当にね、まあ、個人成績とか見ていくかにしようかなというふうに思うわけですが、まあ、ちょっと最初にね、お便り紹介させていただきます。サイロさんからありがとうございます。カーブキャスト投稿立ての考察、自分はネット上で噂されていた公認球の他本の違いで、ボールがしけてた説、で勝手に納得してました。あ、確かにね、そういう説もありましたし、まあそれも、まあ、一つあるかもしれないね。うん、あるかもしれないと思います。はい、あと音声配信してジャーナリストさんが真摯に聞いた話で、なんだかんだ野手の守備も上手くなってるからという意見もあるらしいです。 UZR の話も出てましたが、守備面も洗練されてるイメージはありますか？外野ファールゾーンが狭くなった影響も、それとも熱盛のせいでしょうか？ということでね、ありがとうございます。はい、そうっすね。そうか、なるほどね。外野ファールゾーンが狭くなった影響、これはどうやろう。外野が狭くなった、まあね、ファールゾーンはね、確かにここ数年どんどん狭くなってるんですよ。あの、いろんな球場がほらファールゾーンの方に座席作り始めたでしょ。うん、だからね、その絵は確かにありそうではあるけど、むしろそれって出した有利じゃないですかね。まあね、ファールフライやったすが全部ファールになってくれるから、取られへんからっていう意味では打者有利な気がする。うん、まあだからそれによってあれか、守備のポジショニングが変わってる可能性もあるんかな。いや、どうやろ。でも基本はフェアグラウンドの打球をアウトにするっていうところがあると思うんでね。まあでも野手の守備が上手くなっている、まあそれはでも多少あるでしょうね。うん、昔よりは上手くなってる気がするような、うん、まあ、守備が上手くなったのか、そういう選手を使うことが増えたのか分かんないですけども、でも大体まあセカンドショートってみんな守備上手いよねみたいな気はする。でもあれか、どっちか点が入らないに関して言うと外野の守備になってくると思うから、外野の守備力は昔と比べてどうでしょうか。めちゃくちゃ良くなったってことは多分ないと思うよね。わからんけども。まあ、一つあるのは昔ほど、そのなんだ、打てない外国人が入るとか、打てないじゃん、ごめんなさい、守れない。けどまあ、めちゃくちゃ打てる外国人入るみたいなことはなくなったけれども、それ以外はどうやろうっていう気はする。うん。あとまあ、特に今年に関しては、ホームランが出ないっていうのが一つあるんで、あんまり守備は関係ないのかなぁ、とも思ったりはしますが。はい。まあ、そんなところ、感想はぜひですね、僕の方じゃなくて、カープゲストさんの方にですね、送っていただけると嬉しいです。DM なり、メールなりね。はい。まあ、実は僕、このコメント、カープゲストさんの、DM グループの方ですでにシェアさせていただいてるんですけど、実は。はい。ぜひ今後はそちらでお願いしますというところで。まあ、別にくださってもいいんですけど、なんか僕だけにもらうのもなんか申し訳ないんで、はい。ということでね、お便りありがとうございます。さて、今日も成績チェックをね、していきたいなというところですが、まず順位ね、セリーグの方ですが、なんとか阪神を2勝1敗で乗り切りましたというところで、2位と3ゲーム差の3位で、1位の、1広島、2位巨人が1ゲーム差なので、首位とは4ゲーム差という形になります。はい。まあ、試合数がね、7違うんですよね。これ結構でかいよ。うん。どうでしょうか。まあ、まだこっから分からんね、正直、ほんまに。うん、カープは、こっから先どうですか。日程見てみようか。カープの日程がね、ちょっとなんか移動が大変みたいな話をちらっと挟んだんですけど、どうやろう、バンテリン松田、
で、その後横浜松田、横浜から松田に戻って試合せなあかんですね。これ9月の5日6日で、その後は、松田甲子園松田、あ、ここはそんなにハードじゃないな、もうちょっと鬼みたいな日程組んでくれてもよかったんですけど。で、1日空いて神宮松田バンテリン、これね、9月の19から20の移動、9月の20日の移動、これは大変でしょうね、うん、神宮から松田なんで。でもあと最後は松田が固まって、あ、松田固めてシーズン終わる感じ。じゃあ最後横浜神宮か、うん、やっぱちょっとハードな移動はあるかなというところ。ただまあ最大連戦数は7というところなんで、そこまでかなという気もする、うん、ただまあそうですね、久しぶりの優勝争いというところでどうでしょうか、カープは。まあやっぱでもね、まあ末金が戻ってきたからあれですけども、ホームランが出ないっていうのは結構厳しいんじゃないかなとも思いつつ、まあまあ分からんすねっていう感じ。はい、僕は若干ジャイアンツが有利かなという気が しなくてもなくて、というのもやっぱりジャイアンツが一番投打のバランスに優れてる印象がある。ごめんなさい、これちゃんと数値で出してるわけじゃないんですけども、そういうところがありますよというのと、あー、そう、でも移動は若干ハードなところあるっすね。9月の移動がね、京セラと岐阜とかね、翌日が、まあこれはまあいいとしても、9月の12が松田、13が神宮とかね、で19東京ドーム、20松田とかね、若干ハードかも。あ、これ27東京ドーム、28松田も、あ、日程結構ハードですね。新幹線4時間を3回やるわけですよ、9月新幹線4時間乗って試合が3回やると、これきついね。これジャイアンツ日程的に一番不利かもしれん、いうところで、分からへん、ほんまにほんまにこう日程のね、あの移動ってね、どんぐらい影響があるのかっていうのはちょっと分からへんけども、影響があるならこれジャイアンツ結構きついでっていう、で、あと阪神は松田が、最後だけやな、割とね、甲子園とか、あとまあ神宮横浜とかそんなんが多いんで、移動的にねめちゃくちゃきついってことは多分ないと思う、うん、あ、最後ね、9月の27松田に、翌日、28神宮、この新幹線4時間きついかもしれない。でさらにその翌日甲子園やからね、ここ最後の最後だけしんどいかもしれんけども、それ以外はね割と日程的には阪神マシな方、ただ、うん最後の最後は怖い。でもこの最後の最後もね、4試合空けてからなんですよ。4試合休みで最後3連戦を松田神宮甲子園きついな。まあここまでにもう消化試合になってるかもしれないですけどね、あのそれは優勝してなのか、あるいはまあ別の形でかは分かりませんが、まあそんな感じで、まあ日程見るとでもそれなりにどこもハードやなと思いつつ、まあ9月のほんまに最後の3試合までは阪神が日程的には割と楽かなと。まあ甲子園から神宮も大概きついけどね。でも4時間はマジできついから、うん、ということで、日程でねパパーっと見てみましたが、パリーグを見ますか。なんかこれ個人成績見てる時間ないや。パリーグを見ていきたいなと思います。パリーグはどうですか。ホークスがね抜けてるというところではあるんですが、マジック21ついで日本ハム 9.5 ゲーム差、ロッテ4ゲーム差、楽天2ゲーム差、楽天がちょっとロッテを捉えつつあると。そしてオリックス5ゲーム差、西武16ゲーム差。西武はね、勝率が3割1分5厘まで上がりましたから、多分100敗はいかないんじゃないかなと。まあ、ちょっと最後ね、ロッテ戦が結構多いっていうところ懸念点はあるんですけれども、まあおそらく、ああなんだなんだなんだ、ちょっと待って、 はい、ごめんなさい、ちょっと僕のタブレットの操作ミスですね。おそらく90何歩かで終わるんじゃないかなという気がする、うん、でこれ9月もね、あの8連敗するのかどうかところあるんで、でもほんまに選手絶好調やもんね、4勝2敗やもんね、うん、いうところで、まあパワーな、だから結局3位4位の争いでしょうね。まあそういう意味で言うと、まあロッテはそれこそまだ西武戦を控えてるから比較的有利なように見えつつ、楽天はどうですか日程、うーん、エスコン、楽天モバイル、うーん、ゾゾ4連戦、4連戦なんかあるんだよ、楽天モバイル、ベルーナ、楽天モバイル、エスコン、みずほ、エスコンからみずほきついな、でもそんぐらいな、うん、めちゃくちゃきつそうなのって、あとはオリックスがね、確かね9月結構ハードなスケジュールだったんです。9月というか、まあ、これから長崎あるでしょ、まず台風でどうなるか分からないです。長崎からの楽天モバイルからのホットモットで、エスコンでも京セラ多いもんね最後、うん、まあそんな感じというところでね、なんかもう最近日程で疲労を分析する日程で疲労を分析するというか、まあ、疲労度を予測してみたいな話ばっかりしてる気がするんですけども、いやちょっとね、割とマジで週末にこの要素って結構重要なんじゃないかなと思ってて、はい、あの各チームの移動日当日の試合注目していきたいなというふうに思います。はい、ということでね、今日のネットラジオ以上にしたいなと思います。以上 T でした、ありがとうございました。